桜川マキシム。おめでとうございます、ジャスです。
どうもおめでとうございます、リッカでございます。
開けましたね。
いや実にめでたいですね。
開けるか開けないか心配やったんですけど、つい開けましたね。
ねえ、毎年毎年次の年は来るのかどうかっていうことを気にしながら眠りにつくわけですよね。12月31日。
まあ場合によってはね、大晦日ぐらいに天皇死んじゃったりなんかすると、年明けた気分が全く来ないままの新年になったりするっていうのはあり得るかとは思いますけど。
まあそうですけども、その場合ちょっとだけいいことがあって
はいはい、
新年ですよ、こう年明けのお正月のテレビがまるっきりつまらないっていうのが、まあそういったことになるとさらにつまらない番組ばっかりになるんで、結局まあどうせつまんない番組がつまんない番組になったんだったらは、これはある意味ウィンウィンの関係なのかなっていう風に思えるのかなっていう、そういう良さもあるんじゃないかという話ですね。
そうですね。まあそう考えると、まあでもあれですね、よくよく考えたら、年末に死んでたらしいけども、年末には死んでなかったことにしたらしいよって噂が何年か前にありましたからね。
ありましたね。頑張ってずらしたっていう話が。
で、27年前ぐらいやったと思うんですけど、確か。
まあそれぐらい前の話ともなると、一週間ぐらいずれたとしても、おやそうだったかな、ちょっとわかんないなっていう、もうだいぶ昔の話ですからね。
そうですね。夏場でなくてよかったですね、と。
まあその辺に置いとくわけじゃないから、別に夏場でも冬場でもそんな変わらんのじゃないかって気がしますけどね。
まあでも昔は困ったらしいですよ。
その前っていうと、おおむね70年ほど前の話ですか？
いやいや、もっと前です。
もっと前ですか？
数百年前なんかで、朝廷にお金がなかった頃に、
はいはい。
死ぬということは次の人が即位するってことじゃないですか。
はい、まさに。
で、そしたら亡くなりましたの、まあ、葬儀のお金と、
はい、
即位しましたのお祝いのお金がいるわけですよ。
はいはい。
で、朝廷が貧乏だったので、
ええ、
その儀式をやるお金がないので、
うん。
まだこの人は重病っていうことにして引っ張ろうって言ってやってたんですけど。
それっていつの話です？何代ですか、誰ですか、
それで確かね、安土桃山よりちょっと前ぐらいですよ。
僕が生きてた頃じゃないですね、
じゃないですね。
まあ最初からそういう話ですけども。
は
い、まあでもその頃はあれじゃないですか、今よりは夏も涼しかったんじゃないですか。
にしても、いっぱい虫ついてあるわ、困ったな、みたいな日記が残ってたはずですから。
まあでも考えようによってはですよ。
はいはい。
その辺に死んだ人とかがですね、転がっていたりとか、もうしたわけじゃないですか。だから今よりも、まあ多少、ね、腐った死体が現れたっていう状況についてもみんな、体制があったんじゃないですか。
そうですね。今現代の話でも、僕、エジプト遊びに行った時、道端に馬や牛死んでましたからね。
ねえ、エジプトでなくてもガンジス川に行ったらよく流れてるなんていう話もありますもんね。
ありますあります。なのでね、まあ、あれですよ。新年早々こんな話をお届けするのが我が桜川マキシムですよ。
いや、まさかね、年末にあんなことがあるなんて思いませんでしたよね。
まあ、長年聞いておられる方々は、お気づきやと思うんですけど、当然撮ってるのは新年明けてからではないですからね。いやー、この、収録してからの間に、えらいことが起きる可能性というのが全然ありますからね。
今、まさにそれをこう、含めて、こんなことがありましたっていうことを、
ね、
ぼんやりとワイルドカードで言っておいたので、件ねっていうふうに思っていただきたいですね。何もないと困るっていう話ですね。
そうですね。こっから2週間ぐらいの間に死ぬ可能性のある有名人とか挙げときますか。
あとは何も起こんなかった場合に、12月31日に桜マキシムは終了しましたっていうホームページアップしたらどうですか？
せめて4月1日にやりたいですね。新しく増えたパーソナリティ及び総帥さん含め全員と喧嘩いたしましてっていう。
で、みんなが納得するっていう。
あーっていう、何があったんやっていう。まあ大体想像がつくみたいなね。
まあそんな拍手喝采な出来事があって2016年迎えたわけですけれども、
はいはい、そうですよ、2015年ですよ。
あれ
?1 年飛びましたよ今。平成27年
っていうと2015年
5年ですよ
ね。皆さん間違いやすいところなんで気をつけましょうね。
そうですね、エヴァンゲリオンの年と覚えたらいいと思います。
はい、エヴァンゲリオンが生まれた年、
エヴァンゲリオンの 第1話が2015年の話でしょ、あれ。
はい。着物を着たおばあさんが歩いてる、そんな景色から始まる。
ん？ん？ごめんなさい、それは何ですか？僕の知ってるエヴァンゲリオンと違うエヴァンゲリオンのようなんですけど。
いや、始まりじゃないんですけども、
うん。
なんだったかな、その考察本の中で、
うん。
まあ、確かそのエヴァンゲリオンの中に、その着物を着たおばあさんが歩いてる映像っていうのはあるんですよ。
ほう、あったかな。
で、それが、うん、その考察本が出た当時だから、うん、多分2000年前後だと思うんですけども。
はいはい。
2000年頃に、多分45とか、うん、まあそれぐらいの人がおそらくその2015年には、
うん、
まあその2015年のエヴァンゲリオンの世界で映ってるおばあさんってのは大体まあ60前後だろうと。っていうことはその2000年前後には45歳ぐらいの人で、そういう人って日常的に着物を着てますかねっていうような、
うん、
まあツッコミが入っていたのを、
うん、
今ぼんやり思い出してとりあえず持ち出してみたっていう、
うん、第1話の話をしてはると思わってしまったのでちょっとどのシーンやっていうのでちょっと気が取られてしまいましたけど、
ね、第1話に出ないとも言い切りませんけどね。
第1話にはなかったような気しますけどね。
じゃあ皆さん2015年に
はい。
公開されるはずの劇場版エヴァンゲリオンとかで確認してみるといいかもしれないですね。
なるほど。そこに出てくると。そんなシーン挟んでる、まあないはずなんですけどね。まあまあね。まあ、その、まあ新年も明けましたというのもそうですし。
はい。
あれですよ、まあ、立花さん含め。
はいはい。
新パーソナリティの方々。
これからますます充実する新パーソナリティ軍の、まあとりあえず第一週が終わったんですよね。
そうですね。4人。
はい。
おられますけども、その4人が、まあ一通りと。
ええ。
だから、デルタブルースさんと。
はいはいはい。大人気の。
大人気の。竹槍さんと。
あ、イケボと有名な。
と、ヒロシさん。
はい。毒のある。
シーナ吉平にちょっと似てると噂の。
はい。
はい。
本人説もちょっとある。
それと僕割と山本未来ファンですから合わせてほしいんですけどね。
まあ、プライベートはまだ別でしょうからね。家族を紹介するとは限りませんよ。
あ、そうですね。いや、お前なんかは、うちの嫁さんにはよう合わさんはみたいな話をされてしまうわけですもんね。義理のおじさんの彼女に会いたいですとか言ってみたいですけどね。
ねえ、それかえって気持ち悪いですよね。断りますよね。
あ、お前は多分単に長澤まさみと会いたいだけやろっていうね、話があるんでね。まあまあ、その、
ヒロシさんと。はい。
はい。まあ、ね、この立花さんと。
はいはい。
4名の方、一巡しまして。
で、誰の回が結局ダウンロード数が一番多かったんですか？
そんな比べ方僕してないから今びっくりしてしまいましたけどね。いや、まあでも基本的にあれですよ、更新が滞ってたところから。
はいはい。
まあ復帰しての話ですから。
はい。
まあ基本的には右肩上がりですよ。
ね。あ、ということはデルタさんが一番人気がないという、数字から言うと一番人気がないという。
そうですね。
言い訳のしようのない現実があるわけですね。
暫定4位ですね。
まあまだトップが狙える位置につけてると言えますね。
そうですね。ただまあどこまで行ってもあれですからね。その人の出た放送で獲得した、ダウンロード数の累算では僕がダントツトップになりますからね。
いや、そこはちゃんと割りましょう、回数で。
あ、平均で行くんですね。全部僕の手柄かと思ってしまってましたけど。
まあでもそれ言ったら必ず出てるんで、じゃさん一番にはなるでしょうけれども。うん
ね、下克上とかない限りはそうなってしまうんで。
ええ。あ、まあ、ジャスさん以外は誰でもクビになる可能性があるので、まあ、ジャスさんのポイントは計算する必要ないんじゃないですか？
そうですね。
はい。
はい。はい、まあ、基本的には、だから今のところ右肩上がりなんで、まあ、こっからね。
ええ。どれだけ落ちていくかと。ええ、
そう。
履いた下駄をどういう順番で脱いでいくかと。
そう。あいつはいらんみたいなね、ことをね、心ないことをネット上に書く人もいるわけですよ。
ねえ、そういう意見を見ると、心躍るんで、どんどん書いてほしいですね。
そうですね。まあ、今回の4名の方。
はい。
全員そういうこと書かれると心躍るタイプなので、その辺は大丈夫かなと思ってます。
っていうと、ちょっと書く気が薄れるんで、一人ぐらい弱い人がいる設定にしといた方が書きやすいんじゃないですか？
じゃあ、ヒロシさんが弱い設定にしておきます。
そうですね。
まあまあまあ、そんなわけで。
はい。
まあ、新体制で新年を迎えましたと。
はい。
いうところなんですけど、いや、ね、振り返っとかなあかんなと思って。
ねえ、2015年を振り返りますか？
2014年。
あ、はいはい。2年も前のことを。近いとこから振り返りますか？
そうですね。いや、振り返るでも全部振り返るわけではなくて。
ええ、1月1日に何があったか。
まあ、その辺振り返るとね、2014年結構いろいろ盛りだくさんすぎてね。
はい。
あの、2014年を振り返るラジオだけで2015年行ってしまいそうになるので。
毎日1日ずつ繰り返っていくっていう画期的な放送が。
それは単に1年遅れの日記なんだろうみたいな話になってしまうので。
で、来年は、あ、うん、去年のこの日はネットラジオを撮っていましたねと。1年前のことを振り返っていましたねと。
その時振り返っていた内容はこちらですっていう永遠にあの足踏みし続けるラジオになるわけですけど、
ええ、
そんなんしてると時間が無駄でしゃあないので、はい、
じゃあもうちょっと身のある話が
身のある話ですよ、
はい、
やっぱね弱いも30を超えてくると
はいはい
なんて言うんですか？その世の中のことにちょっとコミットしていきたくなるのが常かなと。
ええ。世の中にコミットする最も大きな方法というと？
そう。選挙でございます。
はい。ボート。
衆議院選挙がつい先日ございましたねと。
はいはいはい。ありました。
ね、ちょうど2年ぐらいでやりやがったなと。
ええ。ザ・税金の無駄遣い。
まあね、あれ、なんでしょうね。2ヶ月に1回ぐらいあるんやったら、それはそれでありかなって思わんでもないですけど。
あ、それぐらいやったら多分、コストダウンも進むでしょうしね。
ねえ。供託金とかもなくなったりして多様性が出てきたりとかね。
うん、まあ、まさにそこですよね。今回ほら、うん、入れる先がないと。自民党と共産党しかなくてどうすんねんっていう話がだいぶあったじゃないですか。
もっとひどいところなんかやと、
はい、
公明党と共産党しか出てないっていう選挙区とかあったらしいですからね。
もう引っ越すしかないですね。できれば日本から
日本からちょっと待ってほしいってなりますよね。
そうですね。
いやまあまあもちろんねそこには選択肢として自分が立候補するっていうのもありやと思いますけど、
うん、まあそのためには本当に供託金を安くするしかないですね。
あれいらないですもんね。
そう、まあ既得権益を守るためですよね、うん、今の額っていうのは。だってライバルが増えたら損するわけじゃないですか。まあ うぞうむぞうが増えたら結果票が分散して今強い人が勝つんじゃないかっていうアングルももちろんありますけれども。
もう、もしくは立候補とかなくするとかね。
あ、勝手に入れるっていうやつですね。
そうそうそう。勝手に学校休んだ時の学級委員会みたいなもんですよ。
ええ、選挙の日に投票所に行かなかったがために気がついたら国会議員になっていたなんて悲劇が。
ねえ、いいですよね。いや、そういうのもね、考えて しますけど。いや、今回ね、一個ちょっと僕的にはすごく意味のある選挙のタイミングやって。
はい。
まあ、ちょっと前に僕、放送内でも言うてましたけど。
はいはい。
最高裁の陪審、最高裁の、判事。
はい。
国民審査あるじゃないですか。
はいはい。
あれに僕、ちゃんと参加したいなと思ったんですよ。
ええ、あ、じゃあちゃんと調べて、こいつはこういうことを判決を下したのでっていう見方をしたわけですね。
そう。それをするために僕は、前にその安倍首相が政権を民主党から取りましたっていうタイミングから、
うん、
ここまで2年間の最高裁裁判所の出した判決文は全文読んだんですよ。
おう、それってどれぐらいの数があったんですか？
どれぐらいの数？数で言うとね。
A4 の用紙で何枚ぐらいに？
ね、一つの裁判だけでも A4 の用紙で数十枚になるやつありますね。
あー。大事ですね。
短いやつで3ページぐらいです。で、だいたい何やろ、どれぐらいやろな、数えてないんで、あれなんですけど、
はい、
年間100いかないぐらいの判決の数出てるはずなんです。
ええ、時間もかなりかかりますよね。どれぐらいかかるんですか、そんなことをして。だってただでさえ忙しいじゃないですか、ジャスさんといえば。
うん。
編集したりとか。
ただね、世の中にはその最高裁判所の判決文を、ネットに上げるっていうことをやっている機関とかがあるわけですよ。
はい。
まあ、それは意義のあることじゃないですか。
はいはい。
で、僕はそこのサイトの RSS を拾ってきてですね。
うん。
そこに乗っかってる裁判、判決文をメールに落とし込んで自分の携帯に飛ばすっていうのをやってて。
はい。
で、それを朝、電車の中で読むとか。
うんうん。
帰り電車の中で読むとか。それでなんとか消化しましたね。
まあ、かなり熱の入った対応ですよね。日本中探しても多分100人いないんじゃないかっていう。
と思いますね。司法試験も通ってないくせにそんなことをやってるのっていうのは相当珍しいと思うんですよ。
うん。ということは、さぞですね。
うん。
見返りがあったんじゃないかと思うわけですけども。
胸を張って紙を入れることができたぐらいのもんですね。で、しかも読んだ結果ですね。
はい。
日本の最高裁判所は、まあ、いろいろ人によって振り幅はあるけれども。
うんうん。
まあ、おおむね理性的な判断をしているなと。
ああ、まあ、手応えとしてはあれですけども、結果としてはよろし いことですね。
そうなんです。で、中には僕と意見がだいぶ違うなって思う人何人かいるんですよ。
はい。
名前の覚えてる人。
はいはい。どういったところが違うんですか？
ちょっとその、どうでしょう、検察寄りの判断をする気味やなとか。
はいはいはい。
まあそういう意味合いでですね。
うんうん。
で、もっとこう、踏み込んだ判決を出す人がいて、その人なんかは、まあ、積極的に好きやったりもするんですけど、
うんうん、
ちょっと自分と違うなって思ってる人でも、こういう人もいるべきやと、
うん、
思ったので、僕は紙をもらってですね、
はい、
二つ折りにして、
はい、
ペッて入れるだけにして、
ええ、
帰ってくるという。
はい、何も書かず。
何も書かず、という。
はいはい。まあでもあれですよ、あの出口が一緒でも、中をどういう経路で出てきたのかっていうところが大事なわけですからね。
そうですよ。
うん
うん、まあその辺はね、だからあの、まあ立派な国民だと言っていただいていいんじゃないでしょうか、と思うわけです。
あ、他人にこの人は立派な国民であると言われたいと。
そうですね。言われて悪い気はしないですよ。
いや、僕はでも、怖い気はしますけどね。そんな。
何ですか？
いや、他人がそんな褒めてくることがあったら、まず疑った方がいいですよ。こいつは何か腹に一物を変えておるなと。
まあ、もしくは大概褒め殺されるときですよね。
ああ、いいことではないですね。
この方はね、立派な方ですよっていう。
その後何を頼まれるかと。金の無心か、それともと。
いや、もしくはその後けなされるかですよね。あの、中国政府とすごく仲良くしておられるっていうようなとか、そういうことやられてる人はたまに見ますけど。
ええー。まあ、ジャスさんもそういう目に遭うこともあるかもしれませんね。まあ、僕も本当にジャスさんは常日頃からですね、大変、
はい。
まあ、素晴らしい人物であると、清廉潔白であり、頭脳明晰であり、毛がちょっと薄いと。
全部正解。毛が薄いを入れるんであれば、
はい、
頭脳明晰にかなりつけてほしいです。あ、
頭脳明晰でかなり毛が薄いと。
正解。
まあ、人の毛の話はね。
そうですよ。
影でしましょうと。
そうですよ。でね、そんなこと言ってるやつはハゲるんです。
はい。
はい。もうハゲたらいいんです。
人類みんなハゲ兄弟ですよ。
そうですよ。もうトゥルントゥルンになったらいいんですよ。
死んだらみんなハゲるわけですからね。
そうですね。いやいやいやいや、本音ですよ。いや、今回僕が言うときたいのはその選挙のこともそうなんですけど。
はい。
もうちょっとあの、吐き出しとかなあかんことが一つあって。
ええ。
これはもうあの、皆さんに対して面白いか面白くないかではなくて、
うん、
僕の吐き出す必要のあるかないかだけでしてる話なんですけど、
はいはい、
あのね、まあ、今回あのそのね投票所、
うん、
例の自治会の、
はいはい、ああじゃあ建物
で行われたんですよ。
はい、あの、はい、殴り込みというか。IC レコードを片手に。
そう。
突入したあの建物に。
そう。でね、そこに行って、丸つけたり書かなかったりして投票するわけですけど。
うん。
そこね、まあ土足厳禁なんですよ。
はいはい。
で、まあまあスリッパが常備されてるわけですけど。
ええ。
行ったらね、スリッパが脱ぎ散らかされてあるんですよ。
ああ、なるほど。自由な雰囲気をまとっていたわけですね。
そうですね。かなりフリーダムな感じになってて。
ええ。
で、横にスリッパ用の下駄箱あるんですよ。
ああ、そこに入れりゃ散らかるはずもないものが。
そう。で、なんかあの、先に行った嫁さんにその話は実はチラッと聞いてて。
はいはい。
嫁さんが入って行った時に、
うん。
そのスリッパが散乱されてる状態ではなかったと。
はい。あ、それってどれぐらい前だったんですか？
まあ、5分ほど前です、ね。
すごい最近ですね。
そうですね。
犯人は近くにいますよ。
そうなんですよ。
奥さんですね。
いや、嫁さんはそれを報告してきてるぐらいですから、
ええ、
そこで犯人やったとしたらだいぶ人殺したりとかしたらダメなタイプの人やと思うんですけど、
第一発見者を気取ったりするタイプですよね。
そうですね。
あの柏の殺人犯とかいましたよね。
だから隣の家の女の人バラバラして便所に流した人とかなんかそんな感じでしたけどね、
ええ、意外と身近にいるタイプってことですね。
そうですね。まあ確かにあの その可能性は拭いきれないですけど、
ええ、
まあおそらく嫁さんではないと僕は信用しています。
はい、という家庭のもとで話を進めましょう。
ね、はい。で、まあ、あの、嫁さんが、その、投票を終えまして、
うん、
で、出てきた時に、そこに一足のスリッパがポンと置かれてたと。
はい。
で、それを見て、自分の前後にいたおっさんが、
うん、
そこに脱ぐようにしだした。
はいはいはい。
っていう状況を、僕に言うてから、僕は投票に行ったんですよ。
ええ。
そしたら、もう、わさっとなってて。
ということは、その、一旦は整列がされた状態から誰かが履いて、
うんうん、
適当に脱いでいった結果秩序が失われたと。
そうですよ。まあ、誰かが空き缶をここに置いたせいで、その周りにみんな空き缶を置くようになった的なね。
ブロークンウィンドウ理論が正しかったと。
そうです。割れ窓理論っていうやつですよ。僕の今のあの、和訳能力の高さが発揮されてしまいましたけど、あの、それがあったんですね。
じゃあ、これは何ですか？あの、 スリッパーダンシング理論とかいう感じですか？
ダンシングなんですか？なんか散らかるとかを意味する英語が多分あるはずなので、そっちの方がいいかなって気がするんですけど。
正しいそれがすぐに出てこないという英語能力の限界が。
まあ、まずはね、自分の仕事を先にやっつけようと思いまして。
はい。支持政党なしと。
支持政党なしで僕の選挙区にいないんですよ。
ああ、うちの選挙区もなかったですね。
多分ね、竹槍さんのところが支持政党なしの可能性があるかなと。思うところですけど。
本拠地ですね。北の方に。
そうそうそう。まあ、今回ですね、まあ、真面目にですね。
はい。
最高裁判所の審判員の国民審査を真面目にやってるのに、衆議院選挙ふざけるっていうのなしでしょ、だって。
うん、
なので、まあ、真面目にですね。
はいはい。
まあ、この人と。
はい。
で、この党と。書いて、
うん、
まあ、投票して、出てくると、まあ、そのスリッパのカオスな状態がですね。
はい。
加速されてるわけですよ。
はいはい。
まあ、より脱ぎ散らかされてるわけですよ。
そこは結構人って来てたんですか？
ちょうどね、昼ご飯直後ぐらいで。まあ、まとまって人が来てるタイミングではありましたね。
うん。まあ、10人、20人と。
そうですね。で、僕はもうこれ、このまま放置してても治らんなと。なんせ、ね、放置されてるもののスリッパを履いて使った後に自分は棚に戻すっていう人が、
はい。
一定数いればその状況は解消されるはずなんですけど。
まあ、いずれは戻りますね。
ね、それが加速してるっていうことは、なんか横から取ってまたそこに戻さずに。
か、元あった、その元散らかっていた場所に綺麗に戻す几帳面な人が多いか。
うん、あ、そうですね。
ですね。
うん。だから僕はこれはもう手を加えないと無理だと思いまして、
はい、
僕は片付けを始めたんですよ、そこで。
20
足やそこらですかね。
ね、さすがマナーの行き届いた。
そう。
こんな青年はなかなかいませんよ、皆さん。
そうですよ、立派な国民ですよ。
選挙には行く、ね。
そう。
スリッパは直す。
直す。
はい。
ね、直し出したわけですよ。
はい。
でね、僕が腹立ったわね。
ええ。
直してる人間を見てるのにそこに脱ぎ散らかしていくやつがおるわけですよ。
ああ、ディズニーランドの職員かなと思ってゴミを捨てていったような話ですね。
そうでしょ？
ええ。
まあ、ただそこはそれ、僕ですから。
はい。
はい。それをするやつには言うわけです。
即噛みつきますよね。
そうですね。直してる人間おるのにここに脱いでいくっていうのはどういうことですか？
これは相手のウィットの効いた回答が楽しみですね。
うん。だから、あーとか言いながら無視して帰っていくやつとか。
はい。それコミュニケーション能力にかなりの疑問がありますね。
そうですね。まあ、コミュニケーション能力が長けてる人間はそもそもそんな汚いことしないですから。
うん。じゃあ人間として必要なものがほとんど備えられていない種類の何かだったってことですね。
まあ、何らかのクリーチャーやと思いますわ。
そういった人が近くに住んでいる、そんなエリアにお住まいのジャスさんですけれども。
はい、で、そうですね。
一人だけの話だったんですですか、そういうのは。
いえ、二人ほど、僕は注意しまして。で、一人なんかに至っては、僕が直してるのを見た。
はい。
ただ、横にあるスリッパ置き場にそれを置くのはめんどくさい。
うん。
ので、これでいいだろうね、みたいな感じでオバハンがですよ。
はい。
自分の靴を入れる方の靴箱から自分の靴を取って、そこにスリッパを置こうとしたんです。
うん。なんか、困ったことに。
困ったことに。
はい。
当然僕言いますよね。
ええ、
そこがスリッパじゃないのは分かってるでしょって言って。ね。
はい。
そしたら、まあ、あ、はいって言って戻してましたけど。
ああ、まあ、ちゃんとじゃあ、日本語が通じるということが分かって、
そうですね。
落としましたね。
はい。僕が言いたいのは、あいつの一票と俺の一票も同価値っていうことは、しゃあないけど、ムカつくよねっていうことは、世間に発表していかなあかんなと。
うん。まあ、ただですね。
はい。
ジャスさんの方がおそらく少数派だなと。その、ね、今回だってどういう心持ちで選挙に臨んだかということを考えると、
そうですね。僕ね、衆議院議員に立候補した人のうちの何人かは、
はい、
僕よりも意識が低いと思います。
まあ、ぶっちゃけそうでしょうね。
なんとなくで立候補したやつ、僕よりなんとなくやっていう人が何人かいると思います。
で、何人かは受かるわけですよね。
そうですね。だからまあ僕に変われと、
うん。いやでもなんていうかね、そういうのも選挙が短いなって、あ、国会議員っていうのも特別な人じゃないんだなっていう親近感は持っていいんじゃないですか？
そうですね。
あ、首相もうどん食べるんだな、みたいなこと思うじゃないですか。
まあね、首相の嫁さん居酒屋やってるぐらいですからね。
あ、これだったら俺もなんだったら首相になんていうふうに、末は博士か大臣かなんて思う余地がありますね。
う
ん、
そうですね。まあ、あとうちの小選挙区から立候補したですね。
はい。
とある議員がおるんですけど、
はい。
その人が石場とか谷垣とかと仲がいいらしいんですよ。
うんうんうん。
で、まあまあその人がアルファベットが T なもんですから、
ええ。
これからもう IT NTT コンビで頑張っていきますって書いててですね、トリオじゃないのかなって思うっていう。
ああ、なるほど。数字のマジックですね。
そうですね。
2対2のスコアレスドローみたいな話ですね。
お前カウントされてへんやないかって思うっていうですね。今度会ったら言ってやろうと思ってるんですけど。
ぜひ。
そんな桜川マキシムです。
ええ、いや、2014年は大変な年でしたね。
そうですね。まあ、僕もね、このことを世の中に発表できたことで、まあ、すっきりと年を越すことができますと。
あれ、年はもう越したんではなかったでしたっけ？
あ、まあ、越しましたね。
あ、ですよね。はい、いやいやいや。
これを収録してる間に年を越しました。
あ、はいはい、そうです、そうでした。この年越し収録が、はい。
そうですね。
取って出しですよ。
はい。つい先ほど、白が勝ちました。みたいなね。
鶏も鳴きましたと。
そうですね。僕は新年早々初日の出を見に行ったらですね、
はい、
隣の家の、屋根の上に小猿が座っているっていうのを見たっていうのはありましたけど。
どこの国の話ですか？
神戸市なんですけどね、実家ね。
はあ、神戸には猿が多いということもないですよね。
そうなんです。僕は人生で野猿を見たの、実家の近所では初でしたけどね。
いや、やっぱり、お正月っていいことがあるもんですね。
そうですね。まあ皆さんもね、今日小猿を見たりしてると思いますから、ね、まあそのご報告とかはですね、メールであれば、メールアットマーク sgmx.info、mail アットマーク sgmx.info までと。
間違いのないように。
そうですね。よろしくお願いしますと。
よろしくお願いしますと。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では、助けよう。それは、毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。